この北陸という土地、特に石川県、また金沢市は、実はキリスト教と大変ゆかりの深い場所であります。キリシタン大名、高山右近が、この地で暮らしました前田利家の時代や、また明治維新の頃のトマス・ウィンや、この教会をの創設者でもある長尾家の人々のつながりだけでなくて、有名なキリスト教神学者でこの土地とゆかりを持つものというのが、案外多くてびっくりするのであります。特に意識して調べたわけではありませんけれども、この7年の間に、この人もそうなのかと、私が発見しただけでも何人もの人々がいます。例えば組織神学者の高倉徳太郎、橋本鏡、熊野義隆、新約聖書学者の山谷翔吾、アウグスティヌスの告白録を日本で最初に訳した北陸学院出身の中山正樹、カルバンの紅葉も訳しています。これらの人々はみんな石川県、また金沢にゆかりのある方々です。金沢で生まれたり、第四高等学校で学んだり、また教えたり、長く暮らしたり、そういう方々です。かつて信州王国と呼ばれ、伝道困難地の一つに数えられてきたこの地ですけれども、キリスト教と無関係な土地ではありません。むしろこの土地からキリスト教信仰、キリスト教会の良いもの、深いものが現れてくる、培われてくる、生まれてくる、そんなふうに神様が定められた特別な地なんだと思うことがあります。そのようなゆかりのある神学者の一人に大阪元吉郎という人がいます。何度かお話ししましたけれども、この人は加賀の大聖寺で生まれまして、そしてまた当時七尾にありました今の泉ヶ丘高校の文校に通い、それを卒業した後は志向に入り、そこで哲学者西田喜太郎で、彼が主催した三三塾というところに下宿しまして、そこで西田との親交を深めた、生涯の交わりを持った牧師です。でこの人は忘れられた神学者と呼ばれることがありますけれども、河北にある西田記念館の館長の浅見博さんがたびたびその著作の中で取り上げられまして紹介してくださっていますし、また近年改めて手近な研究書が発表されたので再び注目を集めている存在です。で私も北陸学院の宣教師であったトマス・ヘイスティングス先生に大阪に注目しなさいと数年前にオンラインでお話しした時に促されまして、それ以来少しずつ学んでおります。でこの夏も実は大阪の著作集3巻を手に持って帰省しまして、大阪コツコツ読んでおりました。で大阪に関する研究書も読んで、そこでこんな趣旨の言葉に出会いました。大阪元吉郎という牧師、神学者は原輪のキリストにこだわった人だ。原輪、リアルプレゼンスですね。原輪のキリスト、リアルプレゼンスのキリスト、つまり現在ここにおられるキリスト、今ここで生きておられるキリスト、それにこだわった人だ。その研究者は言います。2000年前のキリストの事跡、その歩みを一生懸命に学ぶことはとても大切なことである。またやがて来られるキリスト、再臨のキリスト、この再臨のキリストに希望をかけ、この世の苦しみ、今はその意味がわからない、不条理な出来事が解決される日が来るんだと、このことを終末的に期待することももちろん大事なことであるけれども、かつてこの地上を歩まれたキリスト、またやがて来られるキリストよりも 私たちにとって切実に気にかかるのは、今ここにおられるキリストではないか。過去ではなく、将来ではなく、今ここに私たちと共におられるキリストの現在、そのことに目が開かれない限り、信仰の妙味、その奥義を味わったことにはならないのではないか。そして大坂元吉郎という人はそのことに気づかされ、そのことを力を込めて語り、また語っただけでなく、このキリストの原輪を味わうこと、生けるキリストを自分の身をもって体験することを実践し進めた、そういう教会をとならなければならない、そういう教会形成を目指した北陸出身の神学者でありました。私もこのことに深く共感いたします。私もこの教会で皆さんと共に知識としてキリストを知りたいのではなくて、生けるキリストに出会いたいのであります。私たちはヨハネによる福音書をコツコツと読み進めています。このヨハネによる福音書というのは、すでにお感じになっている方がいらっしゃると思いますけれども、イエス・キリストの福音、その良き知らせがまさに現実に今ここで味わわれるもの、つまり今ここにおられるキリストとして我々に体験されるお方である、それを強調している福音書であるということができます。キリスト教は言葉を重んじる信仰であり、この福音書もまさに初めに言葉があったと、そういうふうに語り始めますけれども、その言葉っていうのは別に思想心情のことじゃないんですね。頭の中の話だけじゃない。この初めにあった言葉、その神のロゴス、神の断り、神の思いが肉となって私たちの間に宿られたと。すぐに続けて、この福音書はその冒頭からキリストの受肉、キリストが肉を取ってこられたということを語るのです。キリストは肉となった、受肉したというのは、私たちのこの五感に触れることができるお方であるということを意味しております。それだからキリストの受肉を語り始めるヨハネはすぐに、私たちはその栄光を見たと続けるのです。見たんだ、その栄光を見た、見ることのできるお方となって、神の言葉、神の思いは私たちの人間の目の前に現れたんだ。このヨハネによる福音書の解説書として書かれているのだろうと考えられていますヨハネの第一の手紙というものが聖書の中にはありますけれども、このヨハネの第一の手紙をの冒頭を読むと、まさにこの福音書の主張の核心がわかると思います。ヨハネの手紙1、福音書の解説書と書かれてとして書かれたのだろうと言われているヨハネの手紙1の冒頭でズバリこう言うんですよ。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます、すなわち命の言葉について。今我々が生きている時代っていうのは、聖書的に言うならばクリスマスのと再臨の間にある時代です。クリスマスと再臨の間にある中間時代、この中間時代においては、その時の間を生きる私たちは、直にキリストには触れられない、そういう時代だと思い込むことがあります。けれどもそうではない。その声は聞かれ、その方は見られ、私たちのこの手で触れることのできるお方として今ここにいらっしゃると ヨハネの第一の手紙はヨハネ福音書の冒頭とともに主張しているんです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。私は先週今日お読みしました7節の、しかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる、このイエス様のお言葉に注目しながら、このお言葉を10節に結びつけて言いました。キリストの不在というのは、キリストが天で忙しく私たちのために働いてくださっている証拠だ、そういうふうに申し上げました。キリストが肉眼で見えないからといって、主イエスと共に生きていた十二弟子よりも私たちとキリストとのつながりは薄いなどということは言えないんだ。保育園に預けられている子どもは、もしかしたら自分が預けられている間、親は自分のことを忘れちゃってるんじゃないか、自分は放っておかれているのではないかと思い込んで泣きじゃくることはあるかもしれません。けれどもそうではない。子どものために、家族のために、離れている間も保護者は一生懸命に働いているんです。十字架とご復活の主イエスが天に昇られ、私たちの 肉眼には見えないということも全く同じことです。クリスマスと再臨の間の中間の時代は、私たちのために主イエスのお働きが弱まっているとか限定的であるとか、そういうことはありえません。今こそ私たちのために、父の右の座で主イエスは一生懸命にお働きになっておられる。先週はそのようにお話しいたしました。けれどもこれはまだ語りないところがあるのです。この肉眼で主イエスが見えなくなるということとは矛盾するようですが、実は主イエスは天に去っていかれることによって、もっと私たちに近づいてこられるとも言わなければならないのです。不思議なことですが、主イエスは天に去るからこそ今私たちと共におられる、どうしても言うべきなのです。今日私が先週と同じ聖書箇所を読みながら語りたいのはこのことであります。そして実はそれはヨハネによる福音書がこれまでのところでも語ってきたところであり、今日の聖書箇所の主イエスの言葉の背後にある前提だと言ってよいことであります。典型的には14章18節で次のように語られていました。主イエスは14章18節でこういうふうにおっしゃっている。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見ると。私は去っていくので、もうこの世は私を見なくなる、しかしあなた方は私を見る。この世が主イエスを見なくなるというのは、地上にある一人の人間としての主イエスのお姿は肉眼ではもう見えなくなると言い換えてもよいでしょう。しかしそのような姿ではしばらくの間は主イエスのことを見なくなるのだけれども、それにもかかわらず主の弟子たちにとってはこのお方を見るという感覚、見るですよ、このような身体的な言葉でしか言い表せない実際の見る体験、具体的に主イエスとお会いする体験が与えられると約束されているんです。私は去っていく、しかしそれはあなた方のためになる、なぜなら去ることによって私はあなた方のところに戻るからだ、 戻るために私は去る、去ることによってあなた方のところに行く。いくつかのところに散らばっておりますヨハネによる福音書中の主イエスが天に去っていくと、ご自分でお語りになるお言葉ですけれども、それらを一ところに集めてみますと、これは全く禅問答のように聞こえるんですけれども、でも確かに去ることによって私は戻ってくるとこのお方おっしゃっているんです。しかも去って戻るっていうのは、それは我々が西洋絵画に描かれているので、多くの人が教会の信仰の常識っていうのはこういうものだろうとご存知である、世の終わりにおける最後の審判のためにキリストが再び見える姿を持って戻ってこられるというこの再臨のことを言っているんじゃないんですよ。そうではありません。再臨前の今現在における生けるキリストの出会いの体験としてこれが語られ約束されている。十字架とご復活の主イエスが天に去るとこの方はもっともっと近くに我々に体験されるようになる、そうお語りになっている。不思議な言葉ですね。不思議な言葉ですけれども、でも嬉しい言葉でもあると思います。心強い言葉でもあると思います。だから何はともあれ、この主イエスのお言葉を受け止め、私は単純に喜びたいと思います。主イエスは本当に近くにおられるのです。2000年前よりも今の方がもっと近くにおられるんです。主は私たちと共におられるんです。1年くらい前だったかなと思いますけれども、そうですね、1年くらい前ですね、我が子がどうして今イエス様は目に見えないの、私に尋ねたことがありました。あまり深く考えて答えたわけではありませんが、その時私はほとんど直感的に反射的に次のように答えました。遠いから見えないんじゃないよ、遠いところから遠いところにいるから見えないんじゃないよ、近すぎるから見えないんだとお父さんは思う。自分のお顔、自分の目で見える、自分のお花、自分の目で見える、見えないでしょ、遠いものだけじゃなくて近すぎるものも見えないんだ。この答え、北陸学院小学校1年生の娘のクラスでちょっとした話題になったようです。目から鱗だって担任の先生が愉快そうに報告してくださいました。でとっさに答えた言葉なんですけれども、それを娘が学校で言いまくってちょっと恥ずかしいんですけど、でも私はなかなか良い答えを自分はしたと思っております。皆さんもぜひ考えてみてください。お子さん、お孫さんにそう答えてみてください。イエス様が目に見えないのは、天に昇られ遠くに行ってしまわれたからではありません。だって天に昇られたことによってこそ、むしろイエス様は私たちの近くに戻ってこられるとおっしゃっているからです。だからイエス様が今目に見えないのは、遠くにいるから見えないんじゃありません。別の理由によります。で、この別の理由は、いろいろ複雑な言い方もできるかもしれませんけれども、シンプルに、近すぎるから見えないという言い方は、それほど間違った答えではないと私は思っております。私たちには今こういうイエス様との親密な結びつき、つながりが与えられている、そう信じてよいのであります。次週は北陸連合長老会の交換講談があります。北陸連合長老会の交換講談の説教ではですね、聖書だけじゃなくて、聖書とともにハイデルベルク信仰問答という宗教改革の時代に作られた有名な信仰問答の言葉を読んで、 説教しますけれども、それを念頭に置きながら説教にしますけれども、昨年度の問答にも、また今年度取り上げる問答の箇所にも、まあ、似たような印象深い言葉が語られていました。こういう言葉です。この方の一部である私たち、ご自分の部分である私たち、宗教改革時代に作られたプロテスタント教会のハイデルベルク信仰問答においても、キリストは頭であり、我々教会はこの方と合体してこの方の体とされている、こういうキリストと私たちの近さ、近いどころか一体の信仰が当たり前の前提とされているんです。使徒言行録の次のような言葉を思い起こしてもいいでしょう。教会を迫害していた後のパウロ、当時のサウロに向かって、イエス様はダマスコの途上で現れてこういうふうにおっしゃった。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。サウルは別にイエス様を直接迫害しているわけじゃないですよ。教会を迫害してるんですよ。しかしイエス様、教会を迫害するサウルに向かって、なぜ私を迫害するのか、そうおっしゃる。私たちにしたことはイエス様にしたことだ、イエス様おっしゃいます。イエス様と私たちは一つ体であります。で、こういうことが、こんな不思議なことが実現しますのは、具体的には聖霊によるのだと、神の霊の働きによるのだと、まあ、今日の聖書箇所からは続けて聞き取ることができるでしょう。主イエスが天に昇られることによって、聖霊、神の霊がこの地上に下ってこられる、送られてくる。で、その霊が私たちを頭なるキリストに結びつけられたキリストの体にしてしまう、近いどころか一体の関係の中に入れてしまう。しかし、そのような一体は聖霊によるのだと私が申し上げるとき、もしもこれだけを聞くならば、私たちが今ここで預かることができるというキリスト体験というのは、もしかしたらまだふわふわしていて捉えどころのないもののように感じられるかもしれません。じゃあ実際それはどこで体験されるの？どう確かめられるの？それはただ信じられるだけなの？それじゃやっぱり体験なんて言えるようなことじゃないじゃないか。聖霊によると言います。それならば、あるいはキリストと我々の一体体験っていうのは、なんていうか、聖霊によって心が鼓舞されて、その患者がものすごく揺さぶられるような経験のことを言うのか、まあ、いわば宗教的エクスタシーのようなものを我々にが感じることができるということを言っているのか。けれども、聖霊において生きるキリストを体験する、キリストとの一体に生きる体験を与えられるというのは、特別に霊的な人しか体験できないような神秘主義とか宗教的エクスタシーに関係のあることではありません。主なる神様は、私たちの誰もが生けるキリストを体験するように、またこの生けるキリストと私たちの心と体の全存在が実際に結びついてしまうように、具体的な秩序をお与えになっていらっしゃるのです。それが教会による、教会の立てた者による福音の説教と、またその教会が立てた教師によって執行されるところの洗礼と聖餐の聖霊典、サクラメントであります。自由な神の霊はあちらこちらに無秩序に吹くのではなくて、肉となった御子と同様に、その謙遜のゆえにあえて 土の器に過ぎない人間の語る福音の説教と、ただの水と、ただのパンと、ただの杯と、そういう物質に過ぎない水、パン、杯を用いまして、私たちにその身を差し出され、その担い手である見える教会を用いて、生けるイエス・キリストの原輪を今ここにあるものとしてくださると約束してくださいました。私たち貧しい土の器である教会に福音の説教と聖霊典を託され、神の息、命の霊をそれらを用い、生けるキリストと私たち人間を出会わせ、それどころか生けるキリストと私たちを合体させ、キリストの元気、キリストの命に満ち溢れたキリストの体の部分としてしまうのであります。福音の説教、洗礼、聖餐の聖霊典、これらが神の恵みが目に見えて具体化される聖霊の通り道であります。神があえて選び取って差し出してくださった恵みの通り道であります。今日の13節後半で主イエスがこういうふうにお語りになっておいでです。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。私たちの信仰は単なる思想ではありません。だから語られ聞かれるだけじゃないんです。それは起こることなんです。起こること、つまり出来事となり体験されるものであるということです。聖書を読むことがキリスト教ではありません。聖書から思想や、あるいはもっと簡単に言えば書聖訓を受け取ることがキリスト教ではありません。聖書の証しするキリストに出会うこと、このお方に触れること、いいえ、このお方に触れられることこそがキリスト教の奥義であります。週ごとの福音説教において、月ごとの聖餐において、キリストはあなたとはっきりと出会われ、キリストははっきりとあなたに触れられるんです。この聖霊による霊的かつ具体物による身体的触れ合いによって、キリストの命を、いえキリストご自身を、我々人間はいただくのであります。このようなキリストとの一体を心だけでなく、その体にも深めていくために、ここに集められている皆さんであります。キリストは皆さんに触れたい、どうしても触れたい、だからこの地に教会を建て、その教会に説教と聖霊典を託されているのです。天に昇られることによって、キリストは今近くに来られ、私たちに体験されるキリストとなっておられます。このような近さにおいて、キリストはもうすでに皆さんのものであり、また皆さんはキリストのものであられます。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、与えなきものを選び、またこのものの日常の中に肉を取ってやってきてくださった御子イエスキリストの恵みを思い、心より感謝いたします。 その肉を取られたお方がなおこの地上を離れていくときにあなたのそばにいるんだ、その近くにいるんだ、あなたと一体である、そのことをいよいよ現実のこととするために教会を建て、御言葉をください、聖霊天を備えてくださったその恵みを心より感謝いたします。目に見えないキリストは私たちと共におられるお方であります。天において私たちのために取りなし、また私たちを天に結びつけてしまうそのお方であります。どうぞ今このようなキリストの体の一部とされている自分たちであること、またそこに招かれている自分たちであることを感謝を持って受け取ることができますように、すでに私たちがその手を握る前にあなたがこの手を握っていてくださることに、今私たちの目を改めて開いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。